先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も、ライブ生放送でお届けいたします。本日も最後までお聞きいただきますようどうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、2月に入りましてですね、まだまだあのコロナ禍というのが収まらない第6波は、まあ、本当に大変な状況でありますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。ね、まあ、私、まあ、この仕事から税理士というところで、まあ、今一番繁忙期を迎えているんですけれども、まあ、今日はですね、まあ、毎年今恒例とも言っていいのかと思いますけれども、まあ、確定申告の、ね、受付開始前ということで、まあ、本日もですね、まあ、確定申告の、ね、お話というをするということで、奈良税務署よりですね、ゲストをお招きしております。では、ご紹介いたします。奈良税務署梅沢かな様、田村直樹様にお越しいただいております。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、なかなかね、あの緊張されるかと思うんですけども、あのもう私ずっとあのおりますので、まあ、気楽に、お話ししていただければと言っても、なかなか緊張されるかもしれませんからね、今日最後までよろしくお願いいたします。
お願いします。
で、まあ、あの、まあ、いきなり、ね、まあ、確定申告の話とも言ってもどうかなと思うので、まずあの梅沢さんにですね、まあ、あの広報、まあ、税務署の広報って主にどんなことをされているのかちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、
はい、
お願いします。
わかりました、私はですね、あの学校に行って児童や生徒に租税教室を行ったり、うん、あの今の時期ですと確定申告に関する広報を行ったりしております、うん、ですので税に対する広報周知の仕事ということになります、
うんうん、あ、そうなんですね。あの、まあ、税務署というとね、あの、まあ、我々も慣れてますけど、皆さんね、まあ、どんなイメージをお持ちか、あの、まあ、わかりませんけども、あの、いろんなね、あの、その税金のね、そういうあの、ことだけ以外にも、それにまつわるいろんなことをされているというところなのかなというふうに思います。はい。ではですね、まあ、時間も30分、あっという間にいつも終わってしまうので、まあ、早速ですね、確定申告のね、お話、していきたいなというふうに思いますけども、田村さん、あの、はい、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では、あの、まあ、初めにですね、まあ、そもそも所得税の確定申告って何というところをお聞かせいただけますでしょうか。
はい、所得税の確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して源泉徴収された税金などとの過不足を清算する手続きです。
そうですね。では、確定申告を、ね、する必要がある方ってのはどういう方になるんでしょうか。
はい、例えば個人で事業をされている方や、うん、土地や建物を売却された方については確定申告が必要になる場合があります。またサラリーマンの方は通常会社で年末調整をして税金の精算が終わっていますので申告していただく必要はありませんが、例えば給与の収入金額が2000万円を超える方や一箇所から給与の支払いを受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方、それと2箇所以上から給与の支払いを受けている方で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方などは所得税の確定申告が必要になります、うん、その他には個人で事業をされている方で一定の方については消費税の確定申告が必要になる場合がありますし、現金や土地など財産の贈与を受けた方は贈与税の申告が必要になる場合もあります。
そうですよね、まあ、私もね、あの当然、まあ、あの所得税の申告並びに今消費税の申告しているんですけども、事業をしている方以外でも確定申告って必要になる場合ってあるんですよね。
はい、また公的年金を受給されている方については、公的年金の収入の合計金額が400万円以下で、うん、公的年金以外の所得金額が20万円以下の場合には、計算の結果納税額がある場合でも所得税の確定申告は必要ありません。
じゃあこれはもう税務署の方には確定申告出さなくていいということなんですかね。
はい、ただし所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になる場合がありますので、お住まいの地域を管轄している市区町村にお問い合わせください、はい、また確定申告をすれば税金が還付される方に該当する場合には、還付を受けるための申告、還付申告を行うことにより税金が還付されます。 ただし税金が源泉徴収されていない方は、うん、確定申告をしていただいても還付できる税金がございませんのでご注意ください。
あ、そうですよね。では次にですね、サラリーマンの方ね、先ほども年末調整ではね、基本的にはもう税金の精算をされるということを言って教えていただきましたけども、確定申告をすることによってそういう税金の還付がある場合というのもありますよね。
はい、サラリーマンの方は通常会社で年末調整をして税金の精算が終わっていますので申告していただく必要はありません、うん、しかし一定の額を超える医療費を支払われた方や、うん、ふるさと納税などの寄付をされた方、住宅ローンにより自宅を購入された方などは、うん、確定申告をすると源泉徴収された税金が還付される場合があります、うん、また中途退職やアルバイトなどをして年末調整ができていない方で、うん、税金が転引きされている方についても還付となるケースがあります。いずれにしましても還付を受けるためには確定申告を行う必要があるということにご留意いただきたいと思います。
そうですね、まあ、還付の場合は、ね、申告してしないと、まあね、税務署の方は分からないということがありますので、こちらはですね、あくまでも手続きを忘れないようにということでお願いしたいと思います、先ほど冒頭ですね、ラジオの、リスナーの皆さんね、ちょっとこれお便りのね、メールアドレスの忘れちゃいました、失礼いたしました、ちょっと途中になりましたけど、メールアドレスを申し上げます。 784@narafm.jp 784@narafm.jp、 また narafm ホームページ、ファックスの方ですと 0742-20-784 でこちらでも、メッセージ送っていただくことができますので、ラジオの前のあなたのメッセージ、本日もお待ちしております。途中ですいません、田村さん、ありがとうございます、失礼しました。では、ここからですね、ちょっと話、内容少し変えますけども、やはりこの時期ですと、まあ、医療費控除、ね、これ私もね、確定申告の当番でこの控除をされる方は非常に多いなと思うんですけども、ちょっとこの、医療費制度の内容をですね、ちょっとご説明していただけますでしょうか。
はい、医療費控除とは自分や生計が一緒の家族のために多くの医療費を支払った場合に、うん、一定の金額の所得控除を受けることができるものです、うん。
それでは、計算方法を教えていただけますでしょうか。
はい、1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計額から10万円または所得金額の 5% のいずれか少ない方の金額を差し引いた残りの金額が医療費控除の金額になります。この10万円または 5% については有利な計算方法を選択していただけます。ですので、所得金額の合計額が200万円未満の方は、所得金額の 5% を選択することになります。
なるほど。では、所得金額が180万円の方ですと、10万円ということではなく、その 5% なので、9万円を差し引いて、その結果、9万円以上の医療費がある場合には、控除額が発生すると、そういうことになりますよね。
そうです。ただ、支払った医療費のうち、医療保険や高額医療費として医療費の補填がされた場合は、その補填部分の金額は医療費控除の対象にはなりませんので注意が必要です。
はい、わかりました。では、この医療費控除を受ける際にも注意点って何かありますでしょうか。
平成29年分の確定申告から領収書などに基づいて医療費控除の明細書を作成し、申告書に添付することになっています。医療費の領収書は税務署へ提出していただく必要はありません。しかしその領収書はご自宅で5年間保存していただく必要があり、税務署から確認を求められた場合には提示が必要です。また健康保険組合等が発行する医療費のお知らせがあれば明細書に添付していただければ記載を省略することができます。あと医療費控除がそのまま税金の還付になると思われる方が多いですが、税金の計算は所得金額から医療費控除額などの所得控除の金額を差し引いた上で税率をかけて計算します。実質的には医療費控除額のうちご自身が適用される税率である1割とか2割部分が還付されるということになります。
はい、ありがとうございます。あと、この医療費のね、とはどこまでがね、医療費控除の対象になるのかっていうのは、なかなかこれ実務をやってる私どもでもやっぱりこう判断が難しいところもあるんですけど、その辺はいかがでしょうか。
基本的には医師による診療または治療の対価として支払ったものとなります。しかし定期健康診断や人間ドック、 予防接種費用などは治療となりません。また常備薬の購入や栄養剤、ビタミン剤などを購入した場合も対象外です。歯科矯正でも要望を美化するものは対象にはなりません。
ですよね。まあ、ちなみに、まあ、ご参考に、まあ、子供のね、いわゆる、歯列矯正とか、そういうのは基本的には、まあ、対象になるかというふうに思いますので、まあ、その辺はですね、まあ、また皆さんご注意いただきたいなというふうに思うんですけども、あと、この、税金の申告がですね、まあ、この確定申告って、やはり、大体ね、初めてやるんですっていう方も結構、多いとは思うんですけども、まあ、その辺に、ね、方について何かアドバイスいただけますでしょうか。
はい。初めて申告される方はもちろんですが、今まで申告をしたことがある方でも年に1回なので確かにわからないことは多いかもしれません。ただご自身の申告のことですので、できればいろいろと調べていただいて、税金の申告の仕組みをご理解いただき、申告をしていただきたいと思います。はい。
ちなみにこのわからないことがあった時っていうのはどういうふうにして調べたらよろしいですかね。
確定申告についてお困りの時は、国税庁ホームページで公開されたチャットボットをぜひご利用ください。チャットボットとは、チャットとロボットを組み合わせた言葉で、利用者の知りたい情報についてメニューから選択するか、文字で入力すると AI を活用して自動で回答を表示するウェブサービスです。24時間ご利用いただけますので、土日や夜間でもご質問を入力いただければ、AI を活用した税務職員双葉がお答えします。はい、
これメニューを選ぶとか、その自分の質問を文字で入力すると、それに対して答えが出てくるっていう、なかなかこう我々ちょっとすごいなって感じてしまうんですけど、すごいですね本当に。
そうですね。その他にも国税庁ホームページには、よくある質問をまとめたタックスアンサーを掲載しておりますので、はい、ぜひご活用ください。はい、
そうですね。まあ、私、仕事からのタックスアンサーの方がまあ馴染みがあるんですけども、この申告書を実際作成するのにですね、まあ、今ね、コロナ禍ということもありますので、やっぱり税務署まで行かなくてもいいように、まあ、どうすればいいのか、まあ、いい方法、何かありますかね。
ご自宅などから国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでスマホやパソコンを利用して確定申告書を作成する方法があります。特に今年の1月からはスマホでの申告がより一層便利になっています。
そうなんですね。本当にだんだんだんだんこういろいろ便利になってますよね。
はい。これまでのスマホの入力画面は給与所得や年金収入などの雑所得、一時所得、また各種の所得控除に対応した入力画面を用意していましたが、令和3年分の確定申告では新たに特定口座による株式等の譲渡所得など、上場株式等に係る繰越損失等の金融証券税制に関わるスマホ申告用の入力専用画面が加わりました。さらにスマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を読み取ることで、給与所得の源泉徴収票に記載されている金額等が国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーに自動反映される機能が追加されるなど、ますます便利になりました。
いや、もう本当にすごいですねこれ。
はい。確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力すれば税額などが自動計算され、所得税、消費税、贈与税の申告書などを作成できます。さらに先ほども申し上げましたが、サラリーマンや年金所得者の方々には画面が見やすいスマホ専用画面が用意されていますので、大変使いやすくなっています。これまで確定申告書の作成が難しい、計算が複雑だと思われていた方にこそぜひご活用いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。この税額とかが自動計算されればね、計算誤りとかそういう心配もなくなって便利ですよね。
はい。作成した申告書はマイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応しているスマホがあれば、e-Tax という国税電子申告、納税システムで税務署に出向くことなくご自宅から送信することができます。 e-Tax は確定申告期間中メンテナンス時間を除き24時間ご利用できますので、ぜひご活用ください。またマイナンバーカードをお持ちでない方でも、あくまで暫定的な方法にはなりますが、税務署で発行される ID とパスワードで e-Tax による送信が可能です。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。はい。 なお、パソコンで申告される方につきましても、従来、e-tax の利用には、マイナンバーカードと IC カードリーダーライターが必要でしたが、令和4年1月以降、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンをお持ちの方は、IC カードリーダーライターがなしで、e-tax 送信が可能となりました。
本当にこう、機能がどんどん便利になってますよね。これ e-tax で送信すれば、もちろんそのね、この時期、まあ当然税務署混雑しておりますので、税務署に行かなくても確定申告を済ませることができるということで、またね、あの確定申告期間中は別に夜でもね、土日でもまあ利用できるということなんですよね。あと、自分でやってるとね、ただこう、やっぱりどうしてもわからないところっていうのはね、出てくるかなと思うんですけども、その場合っていうのはどうすればいいでしょうか。
確定申告書等作成コーナーの操作方法に関しては、お電話で質問いただける専用のヘルプデスクがございます。また確定申告についてお困りの時は、先ほど紹介しました国税庁ホームページで公開されたチャットボットやタックスアンサーをご活用ください。
なるほど、そうですね。もう今年もやっぱ、ね、コロナ、感染症の心配というのは当然ありますので、まあ、税務署に行かずに、まあ、ご自宅でね、スマートフォンとかパソコンから確定申告ができるマイタックス、ぜひ、ね、利用していただきたいですよね。
はい、特に自宅からスマホを使って e-tax で申告した方は年々増えていて、令和2年分では前年と比べて2倍以上に増加しています。一人でも多くの方が e-tax による申告をしていただけるように、奈良税務署をはじめ全国の税務署ではその利用拡大に向けて取り組んでいるところです。マイナンバーカードや ID、パスワードを使用して申告する方法の詳細につきましては、国税庁のホームページにも掲載しておりますので、ご確認いただければと思います。
はい、ありがとうございます。では、この確定申告というものですけども、基本的にいつまでに、提出をすればいいのか、教えていただけますでしょうか。
はい、まず所得税については、2月16日から3月15日まで、消費税は3月31日が申告期限となります。また贈与税については3月15日が申告期限となっています。なお、新型コロナウイルスの感染等により期限までに申告が困難な方は延長することができます。
はい、ね、これもね、つい最近ですね、まあ、発表されましたけども、やはりこのコロナ禍ね、まあ、感染者今もね、ちょっと非常に感染者多いので、これ個人のね、所得税ですね、並びに個人の消費税、あと贈与税に関して、期限の3月15日もしくは31日に、まあ、どうしてもコロナの影響で間に合わない場合については、申告書にですね、まあ、新型コロナウイルスによる、まあ、申告納付期限、まあ、延長申請ということをね、申告書に書いていただくことによって、まあ、基本的には、適用ができるというふうに国税庁の方でも発表されておりますので、もしどうしてもね、影響がある方は、まあ、そういった形で、まあ、申告書の方を出していただきたいなというふうに思います。では、この申告を出して、当然ね、税額が発生する方っていうのは当然納税しないといけないんですけども、納付期限というのはいつまでになるんでしょうか。
はい、所得税、贈与税については3月15日、消費税は3月31日が納税の期限となります。なお、所得税と消費税の納税には振替納税の制度があります。所得税と消費税のそれぞれの納期限までに口座振替依頼書を税務署またはご利用になる金融機関にご提出いただければ、口座引き落としにより納付ができます。振替納税をご利用の方の振替日は、所得税は4月21日、消費税は4月26日となります。
はい。まあ、まあ、個人の方はね、口座振替というのがありますけども、まあ、私から補足させていただくと、今ね、まあ、キャッシュレス納付というのはね、国税庁でも推進、まあ、しておられてですね、例えばその、事業されている方ですとね、給料のね、まあ、源泉徴収の税額とか、まあ、会社の方だと、まあ、法人税とか、まあ、そういったものもですね、インターネットバンキング等、もしくはダイレクト納付といったね、そういった手段を使っての納税というのが今できるようになっておりますので、そういったね、ものもぜひ活用いただきたいというふうに思います。で、ここでですね、本日もメッセージ、頂戴しておりますので、ご紹介したいと思います。まず、ラジオネームタクタクさん、先生、こんにちは。こんにちは。確定申告についてのことですが、最近はネットでも確定申告できるみたいですね。 ネットの場合は領収書やレシートは写真を撮って送るということでしょうか、気になりますということで、まあね、私もこの仕事もう二十何年やってるんで、昔はあの源泉徴収票とかをね、あの添付して出してたんですけども、基本的にはこういったものはね、もう自宅で、まあ、保管するというのがあの基本になっておりまして、まあ、一部ねあの書類として送らないといけないものも当然あるんですけれども、まあ、最近は、自宅で、まあ、進行期限から5年間、まあ、置いといてくださいというふうになっている書類が、まあ、数多くなってきているということで、よろしいでしょうか。はい、続きまして、もう一件、ご紹介いたします。ラジオネーム島間さん、ありがとうございます。先生こんにちは。私は会社員で普通に給料ももらって年末調整とかもしてもらっていますが、会社にも許可をもらって少し別の仕事もするようになりました。そこから源泉徴収票が届いたんですが、この分は自分で確定申告をしないといけないのでしょうか。そんなに金額も多くないのでしなくても大丈夫でしょうかということで、まあ、これ先ほどね、田村さんにご説明いただきましたけども、あの、まあ、副収入ということでね、まあ、20万円以上ね、まあ、収入がある場合というのはあの当然申告がね、まあ、これ必要になるということで、まあ、20万円未満の場合ですとね、まあ、所得税は申告がいらないけれども、まあ、あの場合によっては住民税の申告、まあ、市役所層ですねには、所得金額その少額にもかかわらず申告をしないといけないというような基本的なルールですので、ご注意の方をいただければというふうに思います。はい、では、ここからですね、まあ、奈良税務署の方からの、まあ、大事なお知らせが入ってくるんですけども、ではその奈良税務署の、ね、確定申告書の作成会場のことでお聞きしたいんですけども、この申告会場というのはいつから開設されるんでしょうか。
はい、2月16日から3月15日までの間に奈良税務署で確定申告書作成会場を設けます。専用駐車場はございませんので、うん、ご不便をおかけしますが、はい、公共交通機関をご利用いただくようお願いします。
はい、では、この申告相談の時間というのは何時から始まりますでしょうか。
平日の午前9時からです、はい、なお申告相談の受付は原則午後4時までです。はい、昨年同様新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、はい、ソーシャルディスタンスを確保したレイアウトとし、確定申告書作成会場の混雑緩和を図るため、はい、申告相談に来られた方に対し入場整理券を配布させていただくほか、入場整理券の配布状況によっては原則午後4時までとさせていただいている受付時間を早めに終了する場合があります。また入場整理券は会場で当日配布するほか、今年も LINE を利用したオンライン事前発行も行います。オンライン発行による入場整理券は国税庁公式 LINE アカウントを友達追加した上でスマートフォンから会場日時を申し込むことで事前発行できます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
はい、ありがとうございます。この入場整理券なんですけど、当日配布というのは以前からあるんですが、最近 LINE によるオンライン事前発行の、まあ、いずれかの方法ということで、新しくこの LINE という方法もなんかあるそうなんですけど、あとあのこの注意しないといけないのがやっぱり、ね、この時期どうしても混雑してくるので、その入場整理券の配布状況によっては午後4時までと基本的にはなってるんですけども、まあ、早く終わる場合も、まあ、あるということなんですよね。で、あと、まあ、3密ね、まあ、防ぐということでの取り組みなのですけども、他に何か注意点ってあるんでしょうか。
はい、ご来場される方には入場時に検温を実施の上、マスクの着用および手指消毒をお願いしております。 37.5 度以上発熱のある方や咳等の症状があるなど感染拡大防止の観点から適切でないと判断した場合は入場をお断りさせていただいてます。また会場内に筆記用具や電卓等の計算器具は置いておりませんので、ご自身で持参いただくようお願いします。それと会場ではご自身のスマホを利用しての申告を推進しています。そのためにマイナンバーカードをお持ちの方は必ず持参してください。
検温、マスクの着用、まあね、手指消毒、ね、徹底ですよね。もうこれはもう申告会場に限らずのことなんですけど、まあ、皆さんね、感染症から守るために必要なので、私の方からも皆さんにご理解ご協力をお願いしたいと思います。あと、ご自分の、ね、スマートフォンを使うということで、まあ、これも感染予防においても重要ですし、まあ、一度ねこれ覚えてもらうと来年からはね、まあ、家でね申告をしていただけるかなというふうに思います。 他にですね、あと注意していることって何かありますかね。
はい、消費税の相談をされる方は、税率ごとに区分して記帳した帳簿等をご持参ください。
はい、わかりました。ちなみにですね、休日の申告相談というのはされてるんでしょうか。
本年におきましては2月20日と2月27日の日曜日に限り、奈良税務署で開設したいたします。9時から16時まで申告相談を受け付けております。ただし入場整理券の配布状況によっては、早めに申告相談の受付を締め切らせていただく場合がありますので、ご承知おきください。
はい、今年はですね、2月の20日、あと27日の日曜日に、奈良税務署で申告会場が開設されるということですので、まあ、平日ね、どうしてもね、お休みが取れない方で、なかなかパソコンもね、使いづらいという方については、まあ、非常にありがたい。もうこれ以前からね、やっておられることで、非常にまあ、いい制度だなと思っております。あと、どうしてもね、混雑がね、するんだろうなというふうに思いますので、やはりここは、自宅からね、まあ、e-tax チャレンジしていただくのがいいなというふうに私も、思います。あと税務署さんの方から、あと最後にお願いがあるということなんですけども、お願いいたします。
はい、昨年の確定申告期間中には新型コロナウイルス感染症の影響が多い時期ではありましたが、1日に多数の納税者の方がご相談にお見えになった日もありました。確定申告期間中、申告会場は大変混雑しております。繰り返しとはなりますが、確定申告会場の混雑緩和を図るため、会場への入場には入場整理券または LINE による入場整理券の事前発行が必要です。入場整理券の配布状況によっては、原則午後4時までとさせていただいている受付時間を早めに終了する場合がありますので、ご注意ください。会場にご来場された方には、入場時に検温を実施の上、マスクの着用および手指消毒をお願いしており、咳、発熱等の症状のある方や体調の優れない方は入場をお断りさせていただく場合もあります。国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーでは、ご自宅などからスマホやパソコンを利用して確定申告書を作成し提出することができますので、ぜひご活用ください。
はい、田村さん、本日いろいろご説明いただきまして、本当にありがとうございます。ラジオの前で喋って初めてですかね。
そうですね、初めてです、ね、
初めて、
はい、
なんか感想ってありますかね。
感想ですか、はい、ちょっと緊張しましたね、やっぱり。
そうですね、まあ、はい、私もまあね、毎月やってるから慣れてますけど、最初の時って本当にこうドキドキしながら放送したのを本当にこの前のように覚えてるんですけども、本当にね、また機会があればですね、またこうやって、はい、お話ししていただいたら嬉しいなというふうに思います。
はい、ぜひこちらこそお願いします。
ありがとうございます。では、まあ、生放送もあっという間の終了ということでございます。まあ、私の放送ですね、まあ、来月はですね、3月の8日の火曜日、また、ライブでお届けをする予定にしておりますので、また来月もお聞きいただければというふうに思います。まあ、来週はですね、歯科医師の、中島先生が、また登場ということになりますので、そちらの方もどうぞお楽しみにしてください。それでは、梅澤さん、田村さん、本当にお忙しい中、ね、わざわざスタジオに来ていただきまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
それではですね、またコロナ禍皆さん大変でしょうけども、体調にはね、どうぞご注意いただきまして、お過ごしいただきたいと思います。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。それではさようなら。